谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを、肉なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。お体にご支障のない方はご起立ください。三詠29番を賛美します。どうぞお座りください。お祈りを三好牧師に捧げていただきます。
お祈りをいたします。恵みと愛に満ちておられます全能の父なる神様、尊い御名を崇めます。あなたのお作りくださったこの世界、すべてはあなたによって導かれ、あなたの御心に従ってご支配し祝福していてくださることを感謝いたします。神様、あなたは高いところにいらっしゃるだけではなく、この私たちが住んでいますこの地の低いところにまで下って、すべてをご覧になっていらっしゃる神様です。神様、まもなく主のご降誕を待ち望むこの時、私たちが生きていますのは小さなことが大事にされないで、人がお互い傷つけ合ったり争い合っている希望の見えにくい世の中になっています。この世の中に正義が実現する時が来るのか、平和がやってくるのかと、本当に希望を持つことが何かそらぞらしく、本当に困難としか感じられない現実が今私たちの周りにいろんな形で現れています。しかし聖書の言葉は、希望がないように見える場所にこそ、全く絶望しか思えないような場所にこそ、神様が希望を与えてくださることを伝えています。救い主のご降誕という希望が全く聞こえないのではなく、希望が聞こえてくる場所は、希望がないと思われている場所にこそなのであります。神様、あなたは私たちを愛して、この世界の暗くて本当に弱り切っている場所にあなたは目を留めてくださる方であることを覚えます。神様が私たちを忘れないで、見捨てないで、私たちに大切な一人を、救い主を送ってくださいます。どうかあなたをに信頼し、神様の救いを待ち望んでいくものとならしてください。神様、あなたの深い憐れみによって、今日もこの朝一人一人を招いていてくださることを感謝いたします。神様、今から捧げます祈り、賛美、礼拝を祝福してください。神様、私たちは過る一週の間あなたによって守られ支えていただきました。感謝いたします。私たちに健康が与えられ、また私たちに必要なものを与えていただいていること、 私たちの小さな手の技をも祝福してくださっていることを感謝いたします。しかしながら私たちは今不安や恐れの中にありますし、思い煩い心配事もいっぱいあります。その中で神様あなたを忘れてしまったり、あるいはあなたに祈ることすら何か力が働かないような思いさえなることもあります。またあなたが私たちに願っていらっしゃる、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと教えてくださいますけれども、ついつい弱って傷ついている方々と共に生きることよりも自分のことを先に急いでしまいやすい現実があります。どうか弱い私たちを憐れんでくださって、あなたの一人子イエス様の表してくださった十字架の救いを見上げさせてください。どうかあなたの表してくださる救いによって私たちをお救いください。私たちの固くなな頑固な心をどうか癒してくださって、あなたの前に近づき、あなたの与えてくださる救いの中に私たちを招き入れてください。この朝もどうぞ御言葉を与えてください。あなたの御言葉によって私たちが強められ励まされ、いえあなたによって救っていただき、あなたの前に本当に許された愛されていることを深く教えてください。あなたを信頼し、あなたに従う者と引き上げてください。神様、私たちに教会を与え、主にある家族を与えていてくださいます。一人一人を顧みてください。弱さを覚えている方々を癒してください。いつもあなたが一緒にいてお支えください。高齢の方々の弱いところ、傷んでいるところ、傷ついているところをどうか守ってくださって、平安に満たしてください。さまざまな諸事情でここに集うことが難しい方々を顧みてお支えください。神様が支えてくださるその助けを願います。深い憐れみによって一緒に助け合っていくことができますように、主を導いてください。私たちの教会員の家族を祝福してください。今日一人の家族があなたの前に子供を捧げます。神様、その祝福の時を導いてくださって、そのご家族を祝してください。このご家族だけではなく、私たちに与えられている子供たちをあなたが守り支えてください。神様の恵みによってあなたをより深く知り、あなたの愛に包まれますように、また望み幼稚園の働きを終えてください。今いろんなウイルスが園の中を駆け巡って、いろんな弱さがあって、子どもたちが休まざるを得ない現実が今あることをお聞きしました。神様、子どもたちがこの今日休みの時十分に休めて、神様は回復され、まもなく訪れるクリスマスの時を一緒にお祝いし、それに備えていくことができますように、神様あなたが守って支えてください。今それに携わる先生方をも祝福して守ってください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会をあなたが祝福して導いてください。立てられた説教者を通して御言葉をお語りください。あなたが礼拝を祝してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてをお導きくださいますようにお願いいたします。さまざまな問題が私たちの周りにありますが、どうかあなたが守り支え、争いが早く、一刻も早く終わり、平和が訪れますように主を守ってください。主をあなたを待ち望みます。御言葉も待ち望んでいます。神様、どうぞ導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ご起立ください。 主の祈りをご一緒にいたします。賛美歌93-5a、 主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美をいたします。賛美歌18番、講読文を講読します。講読詩編19編の8-15節、小さな字は司会者が読みます。大きな字を皆さんがお願いします。主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主への恐れは清くいつまでも続き、金に勝り多くの純金に勝って望ましく、あなたのしもべはそれらのことを熟慮し、知らずに犯した過ち、隠れた罪から、あなたのしもべをおごりから引き離し、そうすれば思い背きの罪から清められ、どうか私の口の言葉が身胸にかない、主よ私の岩、私のあがない主よ。どうぞお座りください。賛美をいたします。賛美歌229番。 本日の聖書箇所をお読みいたします。聖書箇所は2箇所あります。マラキ書3章19節から24節、ヨハネによる福音書1章19節から28節、はじめにマラキ書3章19節から24節をお読みいたします。新共同訳聖書旧約の1501ページです。拝読いたします。見よ、その日が来る。炉のように燃える日が、高慢な者、悪を行う者はすべて藁のようになる。到来するその日は、と万軍の主は言われる。彼らを燃え上がらせ、根も枝も残さない。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには、義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように躍り出て飛び回る。私が備えているその日に、あなたたちは神に逆らうものを踏みつける。彼らは足の下で灰になる、と万軍の主は言われる。我がしもべモーセの教えを思い起こせ。私は彼に全イスラエルのためホレブで掟と定めを命じておいた。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に、預言者エリアをあなたたちに遣わす。彼は父の心を子に、子の心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように。続いてヨハネによる福音書 1章19節から28節をお読みいたします。新共同訳聖書163ページです。拝読いたします。さてヨハネの証しはこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ遣わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのです、私たちを遣わした人々に返事をしなければなりません、あなたは自分を何だと言うのですか。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよと。使わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでもまたあの預言者でもないのに、なぜ洗礼を授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはヨハネが洗礼を授けていたヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事であった。以上です。ヨハネの証言によってと題して、三好牧師より神様のメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんも、私もマスク外しますので、この時間皆さんどうぞ安楽にしてください。マスク外されても構いませんので、よろしくお願いします。今日は対抗節、アドベントの第2の終日で、ろうそくの紐2本目が灯りました。今日のテーマは洗礼者ヨハネの証です。証っていうのは、証言するというか、目撃したことをそのまま、伝えるというような意味合いがありますけれども、洗礼者ヨハネは主イエスよりも先に現れて、主イエスについて証しするために神によって使わされた預言者であります。このヨハネの語る証しによって、私たちは間もなく訪れます主のクリスマスを待ち望んでいきたいと思うわけです。で、この洗礼者ヨハネが歴史上に登場したのは主イエスとほとんど同じ時期でありました。公に預言者として現れたのは今から2000年前の紀元30年頃と言われます。主イエスが公に救い主としての働きを始める直前のことでありました。今日の今、司会者に読んでいただいた1章の19節はこういう言葉で始まっています。さてヨハネの証しはこうである。ヨハネがどのような証しをしたのか、この19節後半にから始まっていくわけですけれども、このヨハネは何をしたかというと、主イエスについて証しをしていく、証言をしていく、伝えていくということなんですけれども、まずここで記されているのは、あなたはどなたですかとヨハネが問われたということなんです。私はこれではない、これであると答えたと
ということになっています。ヨハネはここで何を語っているかというと、自分のことを語っているわけです。自分のこと、自分のことを証ししている。実は私たちも、長い目というか広い目で見たら、私たちイエス様を信じさせていただいている者も自分のことを証しするわけです。自分のことを伝える。何を伝えるかというと、この私は私ですけれども、私は生かされています、私は愛されています、私は救いをいただいています。その自分自身のことなんですけれども、自分が受けている恵み、喜び、幸いを語っているということであります。19節後半のにあり、エルサレムのユダヤ人たちが祭司とレビ人をヨハネのもとに遣わして、あなたはどなたですかと質問させたとあります。で、この質問は彼の名前は何かと尋ねているわけではありません。その時ヨハネはどんな活動をしていたかといいますと、この他の福音書、例えばマルコの福音書1章を見ますと、洗礼者ヨハネが荒野に現れて罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを、洗礼を述べ伝えたとあるわけですけれども、ヨハネは、当時の人々に向けて、間もなく訪れる神様の裁きが近づいている、自分はユダヤ人だから、自分は神に選ばれているからと思っているかもしれないけれども、どんな人であったとしても自分の過ちや罪をそのままにいい加減にしていたら神様から裁かれます。だから今自分の罪を告白して神様に立ち返りましょうと悔い改めを述べ伝えた人でありました。そして悔い改めて神に立ち返ることの印として洗礼を授けていました。つまりヨハネの授けていた洗礼は人々と神様との関係が、仲違いしていた関係から正しく整えられていくことを意味していたものでありましたから、そういう洗礼は神から使わされたものとしての権威がなければ行うことができない大変大きなことだということであります。ヨハネから来た人は、お前にそんな権威があるのか、何様だと思ってそんな大きなことをしているのかと尋ねたわけです。ですから ここにはそんな丁寧な言い方ではなく、お前は一体何者だと訳した方がふさわしいかと思います。ヨハネはそういう厳しい問いを受けているわけです。ヨハネはこう答えました。公言して隠さず、私はメシアではないと言い表したというわけです。ここに公言して隠さず言い表したというふうに2つのこう言葉を使って、私は絶対にメシアではないとはっきり言い表しています。どうしてそこまでヨハネは明確に言い表したのか、それはヨハネ自身、当時のユダヤの指導者たちの追及を恐れて不安を感じたからそう否定したのではないと思います。そうではなくて、ヨハネ自身、自分はメシアではないというはっきりとした確信がありました。ヨハネには人々がこの後に来られるメシアを迎えるために、自分は人々にはっきりと悔い改めを告げる使命を神からいただいているということを理解していましたから、人々からの攻撃を恐れないで大胆に語っていました。人々はメシアを待ち望んでいましたから、このように、ヨハネのようにですね、大胆に力強く語る人を見て、もしかしたらこのヨハネがメシアではないかと思って期待していたようでありました。でもヨハネは明確に自分はメシアではないという確信がありました。ですから自分はキリストではない、メシアではないとはっきり表明し否定をしたわけです。それではと彼らはまた尋ねました。では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねたということなんですね。このエリアというのは誰かというと、旧約聖書に出てくる大預言者です。
誠の神以外の別の神々を熱心に拝み、神から離れてしまっている人たちに対して誠の神に立ち返るように働きかけた偉大な預言者でありました。やがて終わりの日にエリアは再来すると信じられていました。今司会者が読みましたもう一つの聖書箇所であるマラキ書の3章の23節にこうあるわけです。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わすとマラキは語っていますけれども、この裁きの時に神様はその先駆けとしてエリアをお使わしになって、人々が悔い改めて神に立ち返るように裁かれないように備えるをするというのが予言されていました。ですから人々はもしかしたらこのヨハネはこのエリアの再来ではないかと期待したのももっともなことであります。それで彼らは、ではお前はエリアだというつもりなのかと尋ねたわけです。それに対してもヨハネは違うと答えました。すると彼らはさらに聞きました。あなたはあの預言者なのかと尋ねたんですね。あの預言者というのはどういう意味かというと、これは旧約聖書の申命記というところに記されているこの偉大な指導者モーセが言った言葉ではなんですけども、ここにこういう言葉があるんですね。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者が立てられる。あなたたちは彼に聞き従わなければならない。このようにモーセが預言しましたから、モーセのような預言者が現れることを人々は待っていました、期待していました。それゆえに洗礼者ヨハネが現れて大胆に力強く人々に語ったものですから、人々はもしかしたらこのヨハネがあのモーセの預言したあの預言者なのかもしれない、そう期待したわけです。それでこの使いの人々はヨハネに、あなたはあの預言者ですかと尋ねました。しかしヨハネはまたもそうではないと答えました。お前は何者だという問いに対するヨハネの答えは、私はメシアではない、エリアでもない、あの預言者でもないだったわけです。しかしエルサレムからやってきましたこの使いの人たちはヨハネの答えが何々ではないということばかり言うので満足できません。それでは一体誰なんですか。私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですかと問うたのであります。あなたは何者かと問うているのですから、何々ではないというだけではなく、私はこれこれだとはっきり言ってほしいと願ったわけです。それに対してヨハネが答えた答えは、預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよと答えました。ここでヨハネは預言者イザヤが言ったその言葉を用いまして、自分に与えられている使命を述べているわけです。私は荒野で叫ぶ声である。それは救い主が来られる前に人々の心をまっすぐにして神様に立ち返らせるために荒野で叫ぶ声に過ぎないのだという言い方であります。預言者イザヤの示した荒野で叫ぶ声である主の道をまっすぐにせよということの言葉の意味は、神様が彼らイスラエルの民と共にいてくださる、帰ってきてくださる、だから神様の通られる道を整えてまっすぐにしなさいということであります。で、この洗礼者ヨハネが示す主の道をまっすぐにせよということは、主なる神様が天から地上に下って降りてきてくださる、救い主を送り込んでくださる、だからその救い主が通られる道を備えなさいということであります。救い主が私たちのところにまでおいでになるように人々に心の準備をさせるのが、このヨハネの使命でありました。ですから洗礼者ヨハネは荒野に述べ伝え、悔い改めよ、天の国が近づいたと言いました。まもなく神様の裁きが
来る。だから悔い改めなさい。救い主にまっすぐ顔を向けなさい。私の声を聞いて救い主をお迎えしましょうと、こう彼は語り続けたわけです。そのように叫ぶようにして語った声として、まもなく救い主が来られる方に対してまっすぐに人々の心を向けさせようとしたということであります。当時この王様がある地方を通ることになると、そのために先駆けという立場の人が前もってその地方にやっていきます。王様が来る前にやってきて、王が通る道をまっすぐにします。石が転がっていたら取り除いて、くぼみがあったらそれを埋めていきます。こうして王様が通る道を準備していきました。まあ、最近でもですね、何かこの松山に誰か偉い先生が、まあ、偉い方が訪れるとなると、県知事をはじめ、警察の方たちがですね、もう交通整理をしたり、いろいろと、ことをする、道もきれいになるとかですね、そういうことを私たちも、見聞きしてきたことがあるんじゃないかと思うんですね。ヨハネも同じなんですね。彼は預言者イザヤの書に書いてあるように、救い主キリストの現れる前に使わされて、人々に救い主を迎えるように心の準備をせよと伝え、心備えをさせたということであります。しかしですね、このようなヨハネの説明だけではユダヤ人の指導者たちは納得できませんでした。さらに問い詰めるかのように質問してきました。25節であります。彼らはヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでも、またあの預言者でもないのに、なぜ洗礼を授けるのですかと問うてきました。ヨハネはこう答えました。私は水で洗礼を授けると語りました。ヨハネの教える洗礼は、どんな人であれ、ユダヤ人であっても誰であっても、自分の罪を認めて告白するなら、その悔い改めて神に立ち返るしどしとして、水の洗礼を授けるように進めます。そして実際に悔い改めた者に水の洗礼を授けていくんだと語りました。そう語った後こう言うわけですね。あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその方の履物の紐を解く資格もないと語りました。そのことをヨハネはこう言います。あなた方の知らない方、この知らない方という意味は、見たこともない、見ず知らずのものだという意味ではありません。人の目には知られず、ご自身が隠れておられるということを言っているのだと思います。人間の目では、人間の力では見ることができない。ヨハネ自身もこの後の31節で、私はこの方を知らなかった、33節でも私はこの方を知らなかったと2度も言っているほどの方です。私たちはどうでしょうか。私たちはついつい目先の大問題というか、そういう問題に対する解決、あるいはこの世の常識にかなった、自分たち人間の思い通りの救いを求めやすいところがあります。それが全てだと思っている場合も多いわけです。そういう求めに対しては、神様が私たちに表そうとされる救い主がわからないままになるのだということです。どうしてかというと、神様から使わされるメシアは武力で救うお方ではなく、あるいは政治的に社会的に救いを与えようとする方ではないからです。霊的な救い、魂の救いを与える方であり、私たちを大きく抱えている罪という問題から救うために来てくださいました。ですから、この霊的な救いについての期待を持っていない人にとっては、このイエス・キリストは知らない方でしかありません。でも感謝なことは、私たちが分かってない時でおいてもすら、あるいは私たちが関心を持っていない時ですらも、私たちの中にこの方が立っていてくださるからです。一緒におられるということであります。神様の方から 私たちにご自身がどういうものかを年頃に明らかにしてくださるのですから、そのような導きの中で私たち人間はこの方を正しく知ることになっていきます。そしてさらにヨハネはこの方についてこう言いました。27節、この人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もありませんと語りました。この履物の紐を解くのは、当時は、身分の低い人がする最低の仕事でありました。ヨハネはその履物の紐を解く資格もない、そういうものに値しない人間であると告白しているわけです。なぜそう言っているかというと、自分はただの人間に過ぎない、後から来られる方は救い主であり偉大な方であるからだ、こう語ることによってヨハネはイエス・キリストを指し示していきました。このようにヨハネはへりくだって、絶対に自分は救い主ではない、私が救いをもたらすものではない、ただ誠の救い主を彼は指し示しました。その方に仕えるものに過ぎないのだと語りました。彼がこのように証しすることによって、人々がイエス様の方に、救い主の方に向かっていくようになっていったと、それはどれほど大きなものであったかと思うわけです。ただキリストだけが崇められますように、このヨハネの証しはこのキリストだけが大きく大きくクローズアップされて、自分は小さくされますようにという思いから語っているものであります。この方は私たちの知らない方で、この方が私たちの中にいらっしゃいます。その方は洗礼者ヨハネの後においでくださいます。この方が聖霊によって私たちに洗礼を授けてくださいます。このように語っていくヨハネの証言に導かれまして、私たちもこの救い主イエス・キリストをもっと知ることができますようにと願います。この方こそが皆さんも、そして私をも救ってくださる誠の救い主であられる、そのことを私たちは知ることができますように。このイエス・キリストこそが私の救い主と信じる信仰に私たちが導かれますように。この方を信じて、この救いに預かって、この方と共に生きることができますように。イエス・キリストが崇められますように、そうヨハネは私たちに伝えていると思います。その証言に導かれながら、私たちは今心新たにイエス・キリストを心にお迎えしたいと思います。お祈りいたします。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来る方で、私はその履物の紐を解く資格もない。恵み深い神様、今日ヨハネの証を聞くという時を持たせていただきました。ヨハネが伝えてくれた、自分は救い主ではない、絶対に救い主ではない、私から後に来られる方が本当の救い主であると大胆に力強く語ってくださいました。この証言を、この証を今日私たちは新しく受け止めたいと思います。どうか私たちのどこかわがままだったり、どこか自分勝手だったりする私たちのところに、このヨハネは悔い改めなさい、イエス様を迎える心の備えをしなさいと語ってくれました。どうか私たちが今心新たに、私たちの内側にある汚い心、弱っている心をどうぞあなたの光の中に照らしてくださって、私たちがあなたの前に悔い改め、あなたに近づき、あなたが与えようとされる本当の救いを受け取ることができますように。そしてどうかこのおいでくださった救い主イエス様が本当に私たちを救い、私たちの恵みの、私たちの心も体も あなたの恵みの中に包まれて、本当に神様、あなたにある幸いを、許しを、救いを本当にいただくことができますように、神様、顧み助けてください。世の中はいろんなギスギスした混乱や、人を信じることも自分を信じることもできないようないろんな弱さの中にあります。その中にあなたが来てくださること、来てくださったことを本当に感謝いたします。どうか私たちがあなたの恵みをもう一度新しく教えられ、あなたの恵みの中に私たちを包み祝福してください。これらの願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。